週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間です。今この収録は13日14日の6月ですね、盛岡コーヒーフェスティバル第15回目を終えて、クロステラスの4番目のコーヒー店で行っています。今朝から結構声が変だよねっていうふうにいろんな人に言われてるんですけど、まあかなり疲れました、確かに。まあでも疲れたっていうよりは、こうやらなきゃいけない、こうイベントをやるためにやらなきゃいけないことをただただこうこなしてきたらこんな風になったっていう感じなんで、まあやるってことはそういうことだなと思って、この声もこんな感じになるんだなと思って、まだねこうお客さん呼んでね、こう声がかすれるぐらいだったらいいんだけど、そういうことじゃなくて、なんかずっとコーヒー業者さんとかコーヒー同じ同業者さんと喋り続けてっていうことで、いろんな人たちとお話をしましたね。まあ終わってみれば本当に楽しいイベントでした、もうこれをが放送になる頃はもう日常に戻って、ようやく一人でというか、はたやというスタッフになってコーヒーのことできるんだなと思う感じにはなるかと思いますが、終わった直後はやっぱりもういろんな人たちがいろんな形でコーヒーをまあ好きになっていただきとか興味を持っていただきとか、いろんなことが本当にあった2日間なんですけど、実質3日間ぐらい、っていう感じの長い時間でしたね。まあ、今回僕の本当に印象に残ってるというかはやっぱりボランティアさんかな、相変わらずボランティアさんかもしれない、すごいこうボランティアさんが楽しそうにコーヒーをやって、いろいろやってるというのがとても印象に深いし、まあ、若い子が多くなったので、そういう意味ではどんどんこうやっていろいろやっててくれればいいなっていうのが、コーヒーにねある意味ちゃんと興味を持って接していただければいいなっていうことを常々思ってたんですけど、こういう見える形でどんどんこう接していただけるっていうのはいいことだなと思う、まあ、反面こう自分たちも頑張んなきゃなっていうふうに思いましたね。イベントの特性としてすごくこう並ぶこともなく、まあかといってすぐパッパ出るようなものでもなく、いろんなこう個性的なコーヒーの提供の仕方をしているコーヒー屋さんが多かったんで、その中でもこうネルドリップに、まあ、特化しているというか全然制限をしているわけでも何でもなく、そのコーヒー屋が集まってくるだけなんですけど、ネルドリップのコーヒーをじっくり味わっていただくということでやってましたので、そういう意味では本当に良かったなと思うし、これは本当にまた11月やるのかどうかっていうことを、これ終わってからまたね、なんていうかこれ事務局と言っていいのかな、いろんなコーヒー屋さん、この放送の後晩飯食いながら反省会やるんですけど、そういうのをやってやるかどうかというのを今月6月いっぱいに決めようと思っています。まあ終わってみれば本当に楽しいなっていうふうな思いがすごくあったので、そういう意味ではまたやりたいなっていうことはあるんだけど、それはあってもやっぱりこれだけの人を動かしてなぜ運営するイベントって僕らで大丈夫かっていう感覚もすごく強くあって、かといってどっかに頼んでとかそういうわけでもないし、なんだあれなんですけども、まあでもそういうことをこういろいろ話し合いながらやっていきたいなって思ってますし、これでやめるわけではないので、全然これからではあるんですけども、こう年2回をやるにしてもどういうふうにやるかっていうのを考えてやりたいっていうことで、今日これ終わったら話し合いが、まあ軽く最近これになっちゃってるんですよ、はたやで出る海苔弁が美味しいっていうですね、終わった後に晩飯食いながら話し合いをするという のがもうここ3回ぐらい恒例になってるん でこれその時にこれやるあれやるってなりますから、そういう形、まあやるとは思いますけどね、やるとは思うんだけど、どういうふうにやるか、どういうふうにして楽しむかっていうことをまた考え尽くして皆さんの協力をもとにやっていきたいなと思っています。まあこれは次やるかどうかっていう話だけに終始しないであるんですが、今回のメインイベントはやっぱりブラジル縛りだったな。なんでしょうね、僕はこう30年間ずっとやっててですね、ブラジルっていうコーヒーが僕の中では一番大好きな産地なので、そういう意味では美味しいとか美味しくないとか、そういう感覚でコーヒーを扱ってないところがあって、全部ブラジルらしい味っていう風になってて、良くも悪くもこれブラジルだよってなって、でその感覚で言えば今日のとか今回のブラジル、本当にいっぱい会場でも連呼していただいてたんですけど、ブラジル縛りのブラジルはですね、2018年 C で栽培がそうだったかどうかちょっと本当は不明なんですけど、少なくても畑屋に2018年には仕入れて入っていった豆なんですけど、それを皆さんで焙煎していただいて、本当に同じ材料を使って同じ焙煎をしてですね、焙煎してこなかったとこって一つもないので、焙煎をしてコーヒーに仕上げ、そして提供をする、その提供の仕方も様々で、まあネルドリップ、ネルフィルターっていうものを使ったお店はいっぱいあるんですけども、でもまあペーパーでやったりとか、そういうふうな流れでやってたんですけども、さあって蓋開けたらどうなるかって思ってて、僕前回のドミニカよりは差が出ないと思ってたんですよね。なんかこう自由度が結構あるんだけど、多分みんなこの夏のクソ暑い時っていうか、まあすごい暑いわけではなかったけど、でもやっぱり暑くなりつつある時にあんまり苦いコーヒーって出したくないんだろうなと思ってたから、抑え気味に来るだろうなと思ってて、そうなるとどんだけ差が出るのかなってちょっと思いながら、そういう不安はあったんですけど、来てくれてるお客さんたちがみんなね、やっぱり違うんですねっていうコメントをし、まあ、今回それをですね可視化できるようにっていうので、出店者ですごくね IT に詳しい人がいたんで、それでこうソフト作っていただいてねやったんですけども、それで可視化して、そのブラジルのコメントっていうのはどういう風になったかっていうのをこの後集計してやるんですが、そういうのをこうやってって、次にどういうコメントが残ったかみたいなものをこう検証しながらやるっていうね、こんな画期的なのかな、まあ画期的っていうとちょっと僕自分の方の先輩にすごく怒られそうな気がするんだけど、こんなことなんかしなくていいよなんていうことを言われちゃうかもしれないぐらいあれなんだけど、でもまあご時世にも合わせていくという意味においてはこういうこともあっていいのかなっていう、なんとなく今みんなこうなんていうのかな、自分の感じたこととか自分の思いみたいなものを言葉にして出すという機会がそんなに少なくなってるんじゃないかなっていうこととか、なんかこう手元の端末で写真撮ってしまい込んでしまうっていう感じがあるんで、どちらかといってインプットはいっぱいあるけど、こうアウトプットをする相手みたいな感じのことがそんなに機会が多くないんじゃない、特にコーヒーなんてお店の人とこうじっくり話してこのコーヒーこうだよねなんていう感じの雰囲気のあるコーヒー屋さんってなかなかなくなってきてるんじゃないかなってもあって、こういうイベントでこういうことやるっていうのはそんなにね、来た人だったら分かるけど、どんなことやってるかこのラジオで全然分かんないかもしれないけど、でもまあ要はアンケートを取って、その多い言葉がでっかくなって少ない言葉がちっちゃくなってって、その言葉を抽出してこう今回のブラジル縛りについて思った言葉がどれが多かったかみたいな感じの、単純にそういうことをやったんですけども、なんかそれでもみんなそれを含めても楽しんでる感じがとっても良かったなと思うし、そうね、昨日実を言うとそれでちょっとだけミーティングしたんですよ、出店者と。そしたらなんネガティブワードがやっぱりないっていうのがびっくりしましたね。まあもうちょっとね、もうちょっと苦い方が好きとか、こういう味が 期待してたとか、なんかそういう感じになるのかなと思ったら、そんなことはなく、ちょっと驚いたのは甘みって言葉が強く出てたりね、甘みかと思って、なんかそういうことがあってて、こう僕らネルドリップ業界はそういうコーヒーの中にあるデミタスの中にちょっとしたもの甘いのを狙って頑張って作りたいって焙煎から頑張るんだけど、そういうことをこうなんだろうな、コーヒー屋も口にすることが多くなったのかもしれないけど、こう出店者じゃない来場者の人たちか、お客さんの立場の方もそういうことをこうなんていうかな、期待してるというとちょっと違うけど、コーヒーにそういう味があるという認識を持って飲んでるんだなってことにちょっとびっくりしたって感じがありました。まあ何にしてもブラジル縛りはそういう意味ではまあ成功と言ってよかったんじゃないかなって思います。何にしたってどんなイベントをやってたって、このなんていうんですかね、こういう盛岡という規模感でこの20社30社ぐらいの感じで、あのなんて言ったらいいんですかね、こうリーダーというものが、もしうち僕だって言うんだとそれでもいいんだけど、こう言うことを聞けっていうことが届く範囲の中でやっている、あの本当にこうみんなで何かやろうっていうだけでやってるんで、こう世の中のイベントとはかなりこう一線を画すというか、こういうことなかなかできなくなってきたご時世じゃないかなと思いますね。みんな気を使い始めてるので、あのこういうこと言っていいのかとかって感じになることが多かったと思うんですけど、まあそういうことなく好きなことやろうよっていう感じでやっていって今があるので、今ここは本当にそういう意味で僕らの中では自由度が大きい感じで、本当に好きなようにやってくれって感じなので、そういうのが良かったなと思いますが、さてお客さんが喜んでくれたかどうか、これはまああの本当にこのラジオを聞いていただいてたら、ラジオの方にでもあのもっとこうしてほしかったとか、こういうこと楽しかったとか、もうこういうのってどうなのとか、疑問でも何でもいいので寄せていただければ、それをこう糧にもう一回何か考えたいと思いますので、ぜひあの当然ね、ここのこのラジオのリスナーは絶対来ている人が多いと思いますので、ぜひあのいろんな意見を聞きたいと思いますから、よろしくお願いします。さあ、あとなんだろうな、本当にちょっとね、疲労感しかないからね今ねちょっとそういう振り返るって、もうね年を取ったせいもあるんだと思うけど、その日のうちに振り返ることはしないもんね。じわーじわーっと来て1週間ぐらい経って、あこんな感じだったなっていうね、そういう感じになっちゃう。ああそうね、応援枠初チャレンジだったの今回ね。いや本当ね、ちょっと話してて面白かったけど、盛岡の人ってこういう応援するって楽しいのかなっていう感じで、結構皆さんあの応援枠の人たちのコーヒー飲んだみたいですもんね。なかなかね、だから僕らは僕の本当のこうラジオで言っていいんだからね、まあ、P だったらいいんですけど、あの身の程を知れということの枠だったんですこれ、とはだからそれがね、もうなんか優しくなっちゃダメですよって本当は言いたいぐらいなんだけど、でもまあ、あのこういう経験をもとにちゃんとそのこの人たちがどういうふうに次になんていうの変わっていけるのかっていうのは、まあ、やっぱりその人たち次第だと思いますので、またそういうこれが面白いってなったらもう一回やってみようかなと思ってますから、そういうものを含めてなんていうのかな、やっぱりコーヒー業界って、まあ、僕も還暦近くなってきてて、僕の先輩も少しずつ少なくなってリタイアなさってる方も多くなってきてて、僕の後輩っていうか下の人たちももうなんて言ったらいいんでしょうね、あのおしゃれなコーヒー屋さんはいっぱいあるんだけども、まあ、それがダメというわけじゃなくて、こういう風にするこういう風にしたいみたいな、こう自分の意思を突き貫き通すコーヒー屋さんっていうのがなかなかね、あの見え隠れできなくなって、そういう人ってやっぱり多分情報発信は下手くそが多いと思うんですよ。だから自分でこういうふうにやろうなんてんじゃなくて、あの自分はただただこういうこと好きだからやってんだみたいな感じのことも、まあ僕もそうなんですけどね、そういう人たちが多いので、あのこういうイベントで本当にちゃんといろいろ見聞きして、あの少ない手が小さいつながりをつけるっていうのがいいのかなと思っている。だからまあそういうことも多くなってきたこのご時世なので、そういう意味ではこういう、まあ僕から見てても骨太でね、やっぱりちょっと負けられないなってコーヒー屋さんがこう少しずつ育ってるのもあるので、しっかりこうそれも含まえて 自分のセットアップをしていきたいと思う今日この頃だったか今日でしたね。まあ疲れたばっかり言わずに明日からちゃんとやりたいなっていうか通常モードにやっと戻れるこの2026年の後半なので頑張ってやりたいと思いますし、まあ何にしてもこの前半の大きい山場は終わりましたのでまたこれからの、まあ、実行委員会の活躍を見守っていただければというのとあとはまた面白いこと考えて皆さんのお力を借りてコーヒーで盛り上げられたいと思いますのでぜひこのもう一回言いますけどラジオでいろいろな意見を聞きたいと思います。本当にぜひ寄せていただければと思います。まあ、本当に皆様お疲れ様でしただしまた楽しいコーヒーをやりたいなと思いますし本当にいろんな方が来たんでね整理するのがすごく大変だなと思いますがまた楽しい時間を使いたいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。はい、今日の畑屋ラジオでした。